聖書朗読をいたします。詩編第一編です。旧約聖書の934ページになります。お読みいたします。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。以上の箇所から、二つの道と題しまして、大高先生に宣教していただきます。
お祈りを捧げます。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。過ぎる一週間の悩みをあなたが、私たちを恵みのうちに守り導いてくださり、このように週の初めの日に、あなたを礼拝するために、お招きくださって、このように、主を礼拝できますことを本当に感謝をいたします。幸いな証を聞き、本当にあなたが真実に祈りに答え導いてくださるお方であることを再度確認することが許され、本当に感謝をいたします。どうか神様、今日様々な思いを持って礼拝に集っておられるお一人お一人が、あなたの御言葉によって励まされ、また癒され慰められ、また時に悔い改めを迫られ、あなたの御言葉によって歩むことができますように導いていてください。また主よ、病の中にある方々には癒しを与えてくださり、また共に同じ場所で主を礼拝できますようにあなたが導いてくださるようにお願いいたします。御言葉が語られます。どうぞあなたが御言葉を祝福し、語る者の口を清めてくださり、聞く者の耳を開いてくださるようにお願いいたします。日々の歩みの中にあって、目が下に下がりやすい私たちでありますけれども、その目を今一度あなたの方に向けることができるように、主を見ることができるように導いてください。ひとときを見てに委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。毎月第4週目は、教会は初めての方、また、まだ来て間もない方などに向けてですね、聖書の話をするときとしております。いつもですとローマ書を共に読んでいるわけですが、今日は詩編からですね、しかも一番最初の第一編、詩編の一編をですね、共に読んでまいります。この詩編第一編ですが、幸いなことよ、で始まります。詩文ですから、幸いなことよというふうに訳されますが、ニュアンスとしましては、なんと幸いなことよ、そういった感じになります。なんと幸いなことよ。ご存知の方も多いかもしれませんが、マタイの福音書に記録されております三条の説教は、〇〇な人は幸いですというふうにありますけれども、例えば貧しいものは幸いですといった。でそこで、幸いですと言われている言葉と同じ言葉がここで使われているわけであります。もちろんヘブル語とギリシャ語の違いはありますが、同じ意味の言葉が使われています。幸いなことよとありますから、漢字を見てお分かりの通り、幸せということであります。ですから、ここで語られていることは、聖書が語る幸いな人生、幸せな人生であります。もちろんこの第一編以外にも幸いな人生については書かれています。 次の2編の第2編の12節を見ましても、一番最後に幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は、とありますから、主に身を避けることも聖書が語る幸いであるということがわかります。今日お越しの皆さんは何に幸せを感じるでしょうか。先ほど矢沢兄弟のお証の中にもありましたけれども、例えば身近なところで考えますと、美味しいものを食べる、寝る、温泉に浸かる、家族で楽しく過ごす、映画を見る、読書をする、スポーツをする。様々、それぞれがですね、幸せを感じることはありましょう。幸せの感じ方は、人それぞれですから、そのこと自体をとやかく言うつもりはありません。しかし一つお考えいただきたいことは、それは一過性のものなのか、いや、それとも永続的なものなのか、ずっと続く、永遠に続く幸せなのか、いや、それとも一時的なもので、それが終わったらまた求めなければならない幸せなのか。もし死ぬまで、いや、死んだ後も永遠に続く幸せがあるとしたら、それを手に入れたいとは思わないでしょうか。いや、私はストイックに生きていきたいですから、そんなものは不要ですと。そう言うでしょうか。今日の詩編の箇所は、先ほど申し上げたように、幸いなことよ、と始まります。聖書が語る幸いな人生、幸せな人生について書かれています。詩編一編を通して、聖書が語る幸せについて、ご一緒に考えたいと思います。一節をもう一度読みします。幸いなことよ。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。この一節は、幸いなことよと始まって、最初は否定的な表現から始まります。悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。ここに挙げられているものを簡単に要約しますと、悪に加担しないものが幸いであるということです。悪といっても別にいわゆる犯罪だけではありません。何かの犯罪集団に入らなければ、ここで言われていることを達成できているということにはなりません。この最初に挙げられている悪しき者というのは、犯罪者というよりは、神に敵対して生きている人、神に逆らって生きている人のことであります。そのような神に敵対して生きている人の計画に加わらない。また次に挙げられている罪人というのは、的外れな生き方をしている人のことです。歩むべき道から逸れて、的外れな生き方をしている人。そのような罪人の道に立たない。最後に出てくるあざける者というのは、高ぶった人のことを言います。宗教改革者のカルバンは、あざける者について、神の裁きは決して起こらないかのように、嘲笑する、まざけった笑いのことですね、嘲笑する者のことだ、と言っています。誇り高ぶり、聖なることや霊的なことを馬鹿にする人のことです。確かに、クリスチャンのことを馬鹿にする人は存在します。揶揄したりする人はいます。聖書が語る救いや世の終わりのことを話しても信じることはなく、馬鹿にする、からかう、そういう人はいます。そしてこの中には、そういう反応をする人に出会って、悲しい思いをしたという経験をお持ちの方もいるでしょう。聖書は、そのような悪に加担しないものが幸いだとそう語ります。まずは否定的な表現から、こういうことに加わらないことが幸いだとそう語ります。続く2節には、次のようにあります。主の教えを喜びとし、 昼も夜もその教えを口ずさむ人。否定的な表現で幸いが語られた一節から、次に二節では積極的な表現で幸いなことが語られます。で、この二節にはこう訳出されていませんが、日本語のニュアンスとしては、こうむしろとか、そうではなくてという言葉があります。一節では、こう否定的な表現によって、まあ、少々消極的とも思える表現によって、こう幸い、幸せが語られました。で、この詩編の作者としては、二節の冒頭に、むしろ、そうではなくてといったニュアンスの言葉を置くことで、もっと積極的に言うならば、という意味を込めています。聖書が語る幸いな人生についてもっと積極的に言うならば次のようなことだ。それは主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人だ。とそう聖書は語ります。ここには主の教えを喜びとしというふうにありますが、主の教えというのは、まあ、わかりやすく言えば御言葉、聖書のことです。それを喜びとする。私たちが持っている新改訳聖書では、喜びとしというふうに訳されていますが、新共同訳聖書では、主の教えを愛しというふうに訳されています。そのように訳すことも可能です。愛しというふうに。この言葉が使われている場面としては、例えば創世記で、ヤコブが、ラケルを愛していたという場面で使われていますし、またサムエル記では、ヨナタンとダビデの男同士の友情の場面でも使われています。それは、上っ面と言いましょうか、上辺だけの愛ではなく、心の底から愛し、その人を喜んでいる。同じように、主の教えを、御言葉を心から喜ぶ。かけがえのないものとして御言葉に接していく。そのように喜んでいる人は、当然といえば当然かもしれませんが、昼も夜も、その教えを、聖書の言葉を口ずさむ。もしくは、欄外中に別訳としてありますけれども、思い巡らす。心の中で思い巡らしている。聖書は、その生き方が幸いな人生なんだ、とそう語ります。聖書を、神様の言葉を、教えを大切に生きる生き方。これは言い換えるならば、御言葉を中心に、聖書を中心に生きている。すなわちそれは神様を中心に生きていることだとも言えましょう。御言葉に生きている。神様を中心にして生きている。心の中心が御言葉で占領されていると言いましょうか。自己中心ではなく、神様を中心にして、心の中心が、御言葉で占領されている。昼も夜も一日中御言葉に心が支配されている。聖書は、幸いな人生の秘訣というのは、神の教えに信頼し、従うことにあるのだ、とそう語ります。神の教えに信頼し、従っていく。それが、聖書が語る幸いな人生の秘訣なんだ。で、続く3節には次のようにあります。そのように生きる人について次のように表現されています。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。この3節は少し2017になって変わった箇所の一つであります。以前、ここからですね、まあ、水木というふうに名前を付けた方もいるぐらい、まあ、それぐらいですね、有名な箇所でありますけれども、それが少し変わって流れのほとりに植えられた木というふうに変わりましたが、聖書は悪に加担することなく生きている人、また御言葉を大切に主の教えを喜んで生きている人について、その人は流れのほとりに植えられた木だとそう表現します。その辺に生えている木ではなくて、流れのほとりに植えられた木 豊かに水を吸い、実を結び、葉を茂らせる木に例えています。季節が来れば実を結び、葉も枯れることなく、そのなすことはすべて栄える。この最後に、そのなすことはすべて栄えるとありますと、もうこの世で繁栄する、お金持ちになると単純にお考えになるかもしれませんが、聖書が語る繁栄とは必ずしもそれだけではありません。この世で財産を、富を得ることだけが祝福ではありません。しかし確かな約束として、一節二節のように生きる人は栄えると、そう聖書は語ります。神から豊かな祝福を受けることになるんだと、そう約束されています。間違ってもイエス様信じたらご利益をもらえるんだなんて考えてもらったら困るわけですけれども、でも祝福が約束されている。で、ここで栄えると訳されている言葉は、成功するというふうにも訳すことができますが、創世記39章のヨセフがエジプトで成功していく場面で、この言葉が使われています。そのように、悪に加担することなく、主の教えを喜んで生きている人には、祝福が待っている。幸いが待っている。そう聖書は語ります。一方で4節には次のようにあります。悪しき者はそうではない。まさしく、風が吹き飛ばすもみ殻だ。4節は、悪しき者はそうではない、と始まります。で、ここで、そうではない、と言われていることは、3節で語られていることと逆だ、とそう言っているわけです。流れのほとりに植えられた木のようではなく、実を結ぶこともなく、葉は枯れ、そして四節にあるように、もみ殻だ。三節では、流れのほとりに植えられた木と表現されましたが、四節では、悪しき者について、風が吹き飛ばすもみ殻だ、と言います。流れのほとりに植えられた木とは対照的。もみ殻とありますけれども、もみ殻というのは、実を覆っていた外の皮のことですね。当時麦をこう収穫して、そして麦を収穫したら脱穀して、で脱穀が終わるともみ殻を取り除く。脱穀の済んだ穀物をこう空中に放る。すると軽い外の皮は、風に飛ばされ、重い実は地面に落ちたと。でもみ殻は実がないので、風に飛ばされてしまいます。詩編の作者は、いや聖書は、悪しき者について、神に逆らって生きる人について、もみ殻に例えます。風に吹き飛ばされるもみ殻。ここでもみ殻が例えに用いられているのは、五節とも密接に関連があるわけですが、これは神の裁きに耐え得ないことを表しています。五節には、それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。神に逆らって生きてきた悪しき者は立ち得ないんだと。何に立ち得ないのかといえば、裁きに。神の裁きに立ち得ない。主の前で何も言えない。また罪人は正しい者の集いに立ち得ないともあり得ます。ここで悪しき者と罪人は平行になっているわけですが、この正しい者の集いというのは礼拝のことを指しています。で、究極的には天の御国での礼拝とも言えるでしょう。天国では義と認められた者たちが、クリスチャンたちが神を礼拝することになります。その天での礼拝に、悪しき者は、罪人は立ち得ない、と創世書は語ります。そして最後に6節です。結論が語られます。 誠に正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。ここには、正しい者の道と悪しき者の道とあります。二つの道が書かれています。ちなみに五節にも六節にも正しいものというふうにありますが、これは道徳的な正しさではありません。聖人君子のように、完全無欠に生きている人が聖書が語る正しい人ではありません。ここで言われているのは、神との関係における正しさです。神との関係が正しい状態にある人のこと。新約的な言い方をすれば、イエス・キリストを信じ、義と認められたものです。聖書は誰もが、人間全員が罪人なんだと、そう語ります。神に敵対して生きているんだ、生きていたんだと、少なくとも、そう語ります。その罪人であった者が、イエス・キリストを信じたことで、正しいものとされます。神との関係が回復したことで、正しいものとそう呼んでいただけます。繰り返しますが、何かの修行をしてとか、善行を積んだからとか、だから正しいものになるのではありません。正しいものになるんじゃなくて、正しいものにされるということでありましょう。聖書は、信仰によってイエス・キリストを信じることによって救われると語っているわけですが、私たちはイエス・キリストを信じたことで正しいものとされる。それが聖書が語る正しいものです。そして6節には、その正しいものの道は主が知っておられるんだ。主が知っておられるとあります。正しいものの道は主が知っておられるというのはどういう意味か。知るというのは、聖書では深い意味があります。で、この知るという意味についてある学者は、他者との関係において、相手のことを特別に扱う意味だと、そういうことを言います。他者との関係において、相手のことを特別に扱う。ですから、主が、神が正しいものを特別な関係に入れてくださり、守ってくださるということが言われています。神が正しいものを神の守りの中に、保護に置いてくださる。それは永遠のものです。正しいものに与えられる永遠にわたる祝福です。神様の守りの中を永遠に歩んでいく。一方で、悪しき者の道は滅び去るとあります。神に敵対し、反抗して生きてきた最後は滅びだと聖書は語ります。この6節では、言うなれば、救いと滅びという結論が述べられています。正しい者の最後には神の守りがあり、悪しき者の最後は滅びだと、そう聖書は語る。聖書はこの二つの道しかないと言います。中間はない。第三の道はありません。白か黒かしかない。正しい者の道か、悪しき者の道か。その二つの道のうち、どちらかを私たちは選択して生きることになります。世の中を見てみますと、一見すると、悪しき者の道が繁栄しているように見えるということがあります。実際、詩編の中には、なぜ悪しき者が繁栄しているのかと、正直に自分の気持ちを語っている詩編があります。しかし、その繁栄は長続きしません。預言者イザヤは次のように言いました。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。 人は皆草のよう、その境は皆野の花のようだと。それは一度は綺麗に咲くかもしれません。繁栄しているときは野の花のようにこう綺麗に咲く。しかしやがて草はしおれますし、花は散ります。人間の繁栄というのはそのようなものだと聖書は語ります。決して永遠に続くものではない。最後まで続くものではないんだ。それは会社を見ていても同じです。潰れるはずがないと思われていた大企業が倒産します。一時はもてはやされていたあのカルロス・ゴーンでさえも逮捕されました。また歌手や俳優やスポーツ選手を見ていても、ずっと一線で活躍できるわけではありません。遅かれ早かれ引退が訪れますし、後輩に道を譲らなければならないという時が来ます。この地上では、一時は繁栄しているように見える道も、それが悪しき者の道ならば、その最後は滅びだと聖書ははっきり語ります。聖書は人間の生涯について曖昧には語りません。救いなのか滅びなのか、そのどちらかだ。そうはっきり語ります。この聖書の教えを真面目に受け止め応答するのか、それとも、はっと鼻で笑ってあざけるか。今日の朝、教会学校で共に学んだように、私たちは御言葉を聞いた上での応答というものが求められている。真面目に受け止め応答するのか、それともあざけるのか。私たちにはこの二つの反応しかありません。今あなたはどちらの道を歩んでいるでしょうか。その道は正しいものの道でしょうか。それとも悪しきものの道でしょうか。今あなたがどちらの道を歩んでいるのか。それが人生のゴールを決めることになります。今日ここまで聖書が語る幸いな人生について見てきました。聖書が語る幸いとは、幸せとは、必ずしも自分の思い通りにことが進むことではありません。計画を立てた通り進むということではありません。聖書が問うていることは、あなたの神様との関係は正しい状態にあるんですか？そのことが問われています。あなたと神様との関係は正しい状態にあるのか？それが幸いにつながるんです。もちろんその幸い、幸せは一時的なものではありません。永続的な、永遠に続く幸いです。今日の最初に申し上げましたが、あなたが持っている幸いは一時的なものなのか、それとも永遠に続くものなのか。聖書が語る幸いは一時的なものではありません。パッと一瞬だけ綺麗に咲いて、しばらくすると散ってしまうようなものではありません。永続的に、死んだ後にも続くもの。それが聖書が語る幸い、本当の幸せです。聖書は永遠に続く幸せがあるんだとそう語ります。それは神との正しい関係に生きることから始まる。神に反抗して生きるのではなく、主の教えを喜んで生きる。そこに幸いな人生があります。正しい者の道は、主の永遠の守りがあります。しかし、悪しき者の道は、神に反抗して生きた者の末路は、滅びが待っています。ぜひ、聖書が語る幸いな人生を歩んでください。その方法はただ一つです。神との関係を、神様との関係を回復する。神様のもとに戻るということだけです。 神様から離れて生きてきた人生を悔い改め、方向転換し、イエス・キリストの十字架の死と復活を信じるということです。その時に、神様との関係が回復し、正しいものとされます。その救いを受け取り、永遠に続く幸いを受け取り、幸いな生涯を歩んでいただきたい。そのように心から願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。お祈りいたします。恵みと憐れみに富んでおられる父なる神様、どうという名前を心から賛美をいたします。あなたは幸いな人生を用意してくださっております。どうか神様、そのあなたがくださっている幸いな人生を、正しいものの道を一歩一歩歩んでいくことができるように、神様が助け導いていてください。生きていますと様々困難があり、悲しみがあり、壁があり、辛くなることが日々ありますけれども、どうぞ神様、その中にあってもあなたの守りがあることを、私たちがしっかりと心に留めることができるように、今苦しみの中にあるお一人お一人を主が慰め励ましてくださるようにも重ねてお願いいたします。御言葉を喜ぶ人としてこの一週間歩むことができますように、御手に委ねて、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。